リスナーの皆さん、おはようございます。 FM よくねっと市民カフェの時間がやってきました。今週のパーソナリティは私、大川水辺クラブの新里義隆です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、 FM よくねっと市民カフェでは暮らしの環境を大きなテーマに、水や川、まちづくりなど様々な視点でゲストの方とともにお話を進めていきたいと考えています。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組はエネラック大川水辺クラブの協力でお送りいたします。皆さん、改めましておはようございます。今日のゲストは京都女子大学名誉教授であり気遣いクラブ理事長の高桑進先生にお越しをいただいております。先生、今日はどうもお忙しいところありがとうございます。
皆様おはようございます。よろしくお願いいたします。
もうかれこれ先生3年ぶりくらいですかね。
そうですね、
前スタジオ来ていただいたのがね、はいはい、もうお借りなくお元気そうで
ありがとうございます。
何よりです。はい、まあ、あの9月、ね、先立てちょっと台風がこの大阪、関西、京都を襲いましたけれども、特に大きな被害というのはなかったですか？
いや、私実は京都市の伝統と文化の水神協議会の景観整備専門委員会の委員長をしておるんですけれども、はい、ご存知のように下鴨神社300本、それから南禅寺やらいろんな寺社のですね、大木巨木、私が住んでおります八幡市の瀬割堤でも相当ありましたし、はい、東山でもかなり被害がありました。南東の風が強い吹きましたんで相当な被害が出ていると思います。はい、
まあ、私は大阪なんですけれども、大阪市内の街路樹とか、はい、あとまあ家屋はまあ個別で言うとたくさん、まあ、瓦が飛んだりとかいうふうなことなんですけれども、まあ、京都はそういう、まあ、あの巨木といいますか神社の杉下木が、はい、
大木ですね。まあ、うろがあったり根が浅かったり、もともと倒れる危険性のある、まあ、そういう老大木がたくさんございますよね、神社にはね、はい、そういったものが倒れて、しまったということで、はい、今その後始末が大変だと思います。
テレビでは京都駅ですかね、はい、なんか被害を受けた映像が流れてましたけど、
ああいうところばっかり映しますけどね。そういう木が倒れたことについて皆さんあんまりね、関心がないのか知りませんけど、ニュースにならないですね。
そう
です、すごい被害ですよ。
そうですよね、はい。まあ、先生は NPO 法人気遣いクラブの理事長ということで、はい、まあ、そういう意味では、まあ、非常に気に今でも関心寄せながら活動されている、はい、ということなんですけれども、ここ最近の活動はどんな感じの活動をされているんですかね。
まあ、せっかくですから気遣いクラブというのはどういう NPO なのかというのは簡単に紹介させていただきますと、はい、3本柱がありまして、はい、1本目がですね、前回こちらに呼んでいただいた時にお話ししました、国産の間伐材で作られている、つまり杉やヒノキでできた、はい、割り箸を使おうと。で、今ご存知のように200億円近い、国内で消費されている割り箸の 90%、 95% 以上は実は中国産の非常に白樺とかポプランなどを使っておりますので、防腐剤防カビ剤が入ってて危険なので杉ヒノキを使おうと。で、はい、安全なんですけども問題は1膳が1円以上するのでなかなか使われないのをある工夫をして、今まで過去に400万膳ほど国産の杉ヒノキの割り箸を普及しました。
400万膳。
2番目がですね、これは里山の保全ということで、皆さんご存知のように今昔のように薪とか炭をわざわざ取ってくる人はいなくなりましたけれども、はい、今新しい動きがありまして、はい、21世紀に入ってから里山という言葉がですね、はい、ローマ字で SATAYM って、これがもう国際的に知られるようになりまして、はい、 昔のようにですね、その小さい地域で今はまあバイオマスと言いますけども、はい、木材を取ってきてそれエネルギー源に使う、あるいはその地域で回す、今地域創生ということで騒いで、そういったものがですね、これからの我々の社会に必要なんじゃないかと。つまり遠いところからわざわざエネルギーをですね、石油石炭を買ってきたり、はい、食料もそうですね。そういうことをするとその生態系というか、そこのもともとの、まあ、食べ物を輸入するのは水を奪っていることになるし、で、ね、でいろんな問題が出てきて、こういう地球環境の異常気象も起きているわけです。でそういうことを考えたときに、もう一度炭焼きをね、21世紀の炭焼きということで、従来のような炭窯ではなくて、全く新しく開発された、はい、しかも簡便、どこでも移動できて、で小規模で誰でもできる窯を作った炭焼きを私がそうですね、10年ぐらい前からやっております、はいはい、でそれも学生、教授、まあ京都女子大の学生とか多大学の龍谷大学の学生とか、いろんな学生なんかも参加して、それから NPO の代表も参加して、今全国にその松村式改良型ドラム缶炭窯っていう2時間で炭が焼ける画期的な炭窯が広がっております。でこの炭焼きで、この前お話したように、その捨てられた使用済みの割り箸をですね、回収しまして炭にしまして、割り箸炭として、今この近くの市役所のところにある火花というところで売っております。
はい、
消臭剤としてね。あ、3番目の柱、前回喋ってなんかお話しなかったんですけれども、実は、はい、京都、左京区大原の奥にですね、はい、私たちは京女の森と呼んでいる、はい、まあ、京女の森と書いて京女と呼ぶんですけれども、25ヘクタールの天然林がございまして、そこを平成2年から5年かけて調べて、まあ西暦でいうと1990年か1994年ですけど、で1995年から約今もう20年以上前から、女子大生とか他大学の学生、それから市民の方を連れて自然観察会やってるんですね。4月から12月ぐらいまで、まあ、最近私6年前に定年で辞めましたんで、まあ、2回しかやってませんけども、でその目的はですね、日本ほど素晴らしい自然環境を持った国は他にない。で今難しい言葉で言えば生物多様性のホットスポットと日本列島は言われてるんですけども、ということをいくらこの映像とか講義でしても、なかなかリアリティがないので、今実際の京都のもう御腰は標高600から800ぐらいのところですが、行きますと、いわゆる照葉樹林から落葉広葉樹まで見れますんでね、はい、1日、マイクロバスで行って10時から11、12、1、2、3と5時間ほど、はい、森の中を歩きましてね、それで帰ってくる、でレポートを書かせということをやってたんです。そうしましたら、会う時にね、一人の女子大生が言ったんですよ。あ、先生今日なんか癒されましたと言ったんですね。私は別にそういう目的言ってたんじゃないですけども、まあ、これは昔から今知られている森林セラピーということですよね、はい、ドイツでは保険がありますけども、はい、20年前からまあ日本でも取り組まれてますが、そのよく考えたらですね、今の若い方はおそらくまあ40代以下の方、特にこの最近の若い方は、まあ、平成生まれの方、はい、自然との接点、まあ、特に森との接点がないんですね。まず例えばエネルギー源だったら電気かガスしかありませんよね。
そうですね、
薪や炭使う人はいないわけです、はい、炭の講義をした時にある学生がトコトコトコと前へ来まして、先生炭って何ですかと言われてショックを受けました、
はい、
で次の時間に炭を持っていって見せたんですけど、はい、現在生活の中で炭なんていうのは、まあ、茶道で使うぐらいですよね。あと焼肉で使うぐらいですけど、
そうですね、
毎日の生活で使えませんよね。
消臭剤ぐらいです
か。だからいやそうじゃなくて、炭はですね、実はお食べのような食用済みもありますし、
あ、はいはい、
それからいろんなところで使う電池の電極がそうでしょ、
はいはい、
で車のタイヤもあれ炭が入ってますしね。
あ、
それから電磁波を消臭する断熱でいろんなところに炭が使われてる、はあ、でも見えないんですよ、
はいはい、
ね、炭 の、姿が、
はい、
だからエネルギー源はもう電気かガスか、
ね、
炭知らない、はい、で炭を燃やすとですね、薪を燃やすよりもカロリーが高いんですね、はい、ですから鉄を溶かすためにはまず炭を焼かなきゃいけない、
はい
ね、で炭を焼いたで鉄鉱石を溶かして、その鉄鉱石ができたので杭ができて比叡山もね、お寺もできるし、農機具もできるし、農業も発達し、そしてまあ武器もできて戦争も始まったんですけどもね、 そういうことを話しても住吉知らない。それからあまたびっくりしたことはもう次から次から出てきたんですけど、先生クワって何ですかとかね、ナタって何ですかって、まあ、鉄鋼石で脳筋とかいろいろできたり、はい、で次の週持ってったらナタを持っていったら先生やめてくださいって、あそれおばあちゃん使ってたってホライガン出てきたと。今ほとんど、まあ、ノコギリぐらいは中学校で使うでしょうけど、実際引かせてみますとねまともに切れませんよね、
はいはい、
で田んぼ見たって農家の人みんな機械でやってるでしょ。で聞いたんです、田んぼ持ってる農家の娘の人は一回も手伝ったことない、
はい、
ですから50代以上の人は持っている小さい時のおそらく10歳までに体験したあの原体験、まあ、自然体験がゼロなんです、はいはい、ですから今の昭和前あの平成前の人ね特に、はい、話してもねあの通じないんですよ。私自身がショックを受けました。だからますます連れていくとね、はい、今度はどういうことが起こるかというと、幼少時に虫とかに接触がないのでもうダメだ、はい、男の子でももうやめてくれって言ってね、むちゃくちゃ怖がります。つかめないです。イモリがいると怖いとか、はい、あのもう、セミでも、ところが面白いもんでね、そういうのも英語ではバイオアフィニティって言うんですけど、生物親和力って言うんだけど、はい、やっぱり女性って女の子はこういう生き物に最初は嫌だって言ってた女の子でも友達が触りますよね、セミなんか、はい、だんだん触るようになっていくんですね、はい、最終的にはね、はい、イモリでも気持ち悪いというのが、はい、皆さんと男の子ダメでした。茶髪の子はね、あの、まあ、大学の名前を言うとあれなんですけど、大学の、まあ、いろんな大学の学生に対してあの駅前のところで集中講義で教えてたんですけど、何十、何百、あの180人で講義の後に連れてったんですよ、教場の森にね、マイクロバス。俺はダメだ、もう逃げ回って触れない、まず生き物ね。で次もっとびっくりしたの、山降りてくるでしょ、
はい、
ペタペタペタと地面に座っちゃうんですよ。もうこれ15、6年前からそうです。立っとれないんですよ。
えそれは疲れてるってことですか。
疲れて、それ以前はね、それまで疲れてきても、まあ、ちょっとそこら辺に腰掛けたあのなんかあの椅子とかには腰掛けるこう、アスファルトの上にベタベタと倒れちゃう。それがもっと驚いたのは、まあ、ある大学の法学、うん、あれ辞める前だから15、6年前連れてってマイクロバスを降りますよね、はい、でこうちょっとスロープ上がっていくわけですね。大したあの高低差ないんだけど、まあ、大体みんな辛抱してまたもなくなんでこんなとこへ歩かなきゃいけないと思って歩いてたというんだけど、一人の女の子はね15分ぐらい歩いた時ですかね、もうちょっとあなたがお根につく時にペチャペチャペチャとあのペタあの座り込んじゃったんですよ。でなんで言ったかというとね、先生も歩けませんと、私置いて行ってください言われて、
私置いて行ってください、
でみんなで説得してね、まず登らずに行って並みですかして、で登って尾根まで行って、まあ10分ぐらいですよ歩いて、そしたらこういろいろ見えるわけですよ、木とかいろんな目線でこう楽しくなっちゃって、それで1時間ほど歩いてね、散策ですけども、お弁当食べ出したら元気になって、ここでまあ降りてきたんですけれども、
はい、
聞いたら皆さんも聞いたわけで、今のねあの若い方、まあ、さっき言ったこと言った平成、そういう山に行って歩いたことないんですよ大体。
うん、
で聞くと、まあ、小学校の時になんか林間学校とかでね行ったとか、
うんうんうん、
でクラスに昔だったらあのキャンプやったことありますかって聞くと必ずいましたよ、1割か2割、はい、今ねゼロです、
は
い、行かない。なぜ親が連れて行かない、まず忙しくて、はい、ともに、ねはい、2番目虫が嫌だと、
は
あ、親自身がもうね、そう40代50代の親自身がもうキャンプに行かないんですよ、
はい、
よっぽど行くのは記憶熱心な人、
はいはい、
ですからね、今劇的に日本人 の, その自然に対するなんていうんですかね、あのアフィニティといいますか、感覚が変わってます、
はい、
これはまあ年配の方は気づかれたと思いますけど、
はい、
まあ、そういうことであの自然観察会を私はまあ25年ほどやってるということです。
今ちょっといろいろとあの気遣いクラブの、この三本柱ということでいろいろとご紹介いただく中で、教授の森の話もこうお伺いをしてきたんですけれども、ではここでいつものように、ミュージックブレイクということで音楽をお聴き、ください。今日の音楽はあの先生にお持ちをいただきました、里吉、これ2個の
そうです
奏者さん、
そうです、
はい、の絆永遠に響け、
はい、
今日のゲストは京都女子大学名誉教授であり気遣いクラブ理事長の高桑進先生にお越しいただいております。 それではの先生後半の方もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
佐藤吉さん二個の奏者ということで、はい、非常にいい歌でしたね。
ありがとうございます。
いや、この音楽との出会いはどういうような、
まあ、話すと長くはなるんですけれども、実はその私天然杉の研究をしておりまして、全国の天然性の杉を研究もう10年以上しているんですけれども、はい、静岡県の島田市というところにですね、はい、宗氏1200年という非常に古いお寺、知満寺の知恵の地に満つる寺というお寺がございまして、そこに国の天然記念物である知満寺の十本杉というのがありましてね、はい、まあ、それぞれ樹齢が非常に古い800年以上の木なんですけど、そのうちの一本で一番有名な頼朝杉というのがございます、はい、でそれがですね、あれはもう3年4年前かな、突然倒れたんですね。
病気ですね。
いや風強い風が吹いたんですかね。その中も一応、はい、樹齢800年もなると、まあ、穴が開いてて、まあ、今のちょうど京都の市内の神社の神木みたいなもんですからね、はい、で倒れたんですけど誰も怪我せずに倒れたんですけど、非常にすごいそのスロープが倒れたためにそれを搬出するのが非常に困難だった時に、はい、気遣いクラブの私がそれを聞きつけまして、ラジオでたまたま行きまして、はいはい、でどうされるんですかって言ったら、もう普通廃棄物だからゴミですよね、
はいはい、
で費用がかかりますね、その何百万円と、そのものすごい大木ですから、長さ50トンぐらい、でそれを私たちが木の命を、ね、大切にしたいと思うので譲ってくださいということで、はい、まあ、こちらが全部搬出費用を持ちまして搬出しまして、
はい、
でそれを、まあ、葉っぱもご住職も捨てられるつもりだったんですけど、これ線香にできますよと私がアドバイスをして、実は頼朝杉線香ってのができたんですけどもね、まあ、100% 天然の杉を使っている、また栃木県の市原市という石岡市の私が知ってた調査に行ったところを頼んで、ですから杉の葉っぱも本当は捨てるはずが、みんな集めて、杉の線香できました。で杉線香ができたんですね。今頼朝杉としてそのお寺に行けば売っておりますけれども、はいはい、でその時に私が言う話、これもったいないです、そこのせっかくの、ね、杉材料またこちらが全部費用負担していただいたんですけどね、買うとかじゃなくて向こうにしまった搬出費用がかかる、払わずに私たちは全部それを払いますということで、はい、財をいただいて、それでいろんなものを作ってね、その、はい、杉の命をこうあれしようと思ったわけで、再生させようと思ってたら、はい、それを聞いてらした住職 の方がですね、知満寺 の、はい、北川住職なんですけども、はっと思われてね、この頼朝杉の命はもうこれ耐えたわけですよね、800年に、はい、で阿弥陀如来坐像を作ろうと、はい、そう発願されましてね、はい、私が、まあ、非常に杉にいて、これは貴重なもので命をゴミとして捨てるのは忍びないと言ったら、そしたらなんとそのお友達がですね、有名な、宇治にはございます平等院法王堂 の、
はい、
門主といいますかね、ご住職の方いらっしゃいますね、有名な名前ちょっと今出てこないんだけど、
はい、
門主というかご住職ね、
はい、
お友達だったんです。で相談して、はい、されたら京都で一番有名な、まあ、奥様は国の天国宝になられた有名な、仏師いらっしゃいますね、江里光慶先生をご紹介いただいて、それで話がどんどん拍子に進みまして、4年前かな、はい、で江里光慶さんにその頼朝杉を使って、阿弥陀如来坐像を作ってくれと依頼した、はい、そうしましたら江里先生来られましてね、はい、もう全国には仏像はもうほとんどね、まあ、かつては茅とかクスを使ってるけど、もうほとんどヒノキなんですね、はい、なぜかというとまず硬くて掘りやすいと、それから腐らないと、
はいはい、
で杉でできた仏像ってないそうですね。ただ一つ例外は京都にございます鞍馬のね、
はい、
に秘仏として、やっぱり鞍馬寺の大木の杉が倒れた時に、その江里先生の和尚さんが作ったのだから、それは秘仏だと。で、はい、なぜ杉がダメかと言いますとね、ほとんど杉の材は柔らかいですね、夏目冬目があって、で削りにくいわけですよ、ね、
柔らかいか削りにくい
か、年輪も広かったりして、うんうん、でところがその頼朝杉を見られたんですね、 そのなんか根元の方がガランドだけ先の方は全部詰まってましてね、はい、だもう本当に見事なね、あの1ミリ間隔で吉野杉のようにきちっと詰まったその実だったんで、これだったら大丈夫だということで、それでそこから52トンをこう切り分けましてね、長さ4メーターにして、
はい、
あの長さの全部、まあ3あれ真冬から12から4ヶ月ぐらいかかりましたから全部搬出で製材所に持って行って切り分けて、それで見ていただいたら、まあこの材だったらその木目も詰まってるし、しかもあの非常にあのいい材だから、まあ、あの普通は杉ではしないんだけどやってみましょうということで、1年間乾燥させた後倒れたように1年半ぐらいかけてあの仏像が仕上がってみました、
はい、
でそれを今は、もう3年前ですか、チマンジ、
はい、
まだあのチマンジの、本堂に納められました。で、はい、杉の話ですけどもね、あの それで、それでその時にあの、まあ、仏像を作られたわけですけどね、チマンジのご住職がね、で蘇ったわけですけども、もうものすごいたくさんありますから、いろんなものを作りたかったんですけど、気遣いクラブの副理事長 の山本さんという、まあ、会社の社長の女社長なんですけどもですね、たまたまこの里地さんという2個の奏者の方はよくあの大好きでよく聞いてらしたんですね、
はいはい、
でご存知のようにあの2個というのはあのモンゴルとかああいうところで弾きますから、広葉樹の硬い木で高い音を出すわけですね、はい、高原に飛ぶように、
はいはい、
で普通はあの製造者に頼んだ時にその頼朝杉で作ってみたらどうかって言った時に、まず製作者は、ね、断ったそうです、
はい、
そできないと、そんな杉っていうのは針葉樹ですからね、でしょ、楽器って普通は広葉樹でしょ、硬い、でもまあ無理を頼んで、まあ、とにかくとりあえず作ってくれと、で作ったんです。でしかもそしたらそれがですね、作ってみてびっくりしたんですけど、 ものすごく本来の2個とは違う柔らかいね音色だった、
うん、
それでその演奏者の佐藤吉さんもびっくりされまして、ですから、はい、そのチマンジで海岸法要した時に弾かれたんですね、その本堂で、で聞いてた人はまあ素人ですけど、私もそうだけど本当にびっくりしました。本堂全体がね、その柔らかい音色で包まれましてね、その時はまあ島田市の市長も来てるし、あの江里光慶先生も来てらしたし、皆さん来てらしたんですけど、びっくりしました。で今里吉さんはもう台湾でもうブレイクしてまして、ものすごい人気なんですけど、それもおかしな話、日本人の方ですけども、はいはい、そこでまだ変わってて、東京の高台から出た音楽学校出てないんですけどもね、
はいはい、
でこのね2個の今奏者は女性が多いですけどもね、
はい、
であの弾いた時に、まあ、普通の2個で弾けば、まあ、皆さん聞いた音ですけども、それを彼は和子と、あの大和の和に子、日本のね、
はい、
2個ではなくて和子だって、その樹齢800年の頼朝杉で作った2個です。これは全然和子と呼んでるんですけど音色が違うんですよ、はい、これもあの浮かせできないのは残念です。それを弾いたら、
はい、
台湾の人がもうびっくりしたんですよ。で今もうしょっちゅうあの台湾で言っても南の方ですけども、ね、はい、まあ、それ聞くきっかけもまた話が長いんでここでは申しませんけれども、それを通じてですね、今日本と台湾の人たちがものすごくつながってて、はい、彼は今日本ではあんまり知られてないんですけれども、はい、まあ、CD なんか出してますけどもね、その普通2個だけ弾く奏者は山ほどいますけど、樹齢800年の頼朝杉を使った2個を持っているのは彼だけです、はい、それ世界に一つしかない。
は
ー、それを我々気遣いクラブが作って、命あといろんな形にですね、はい、したいんですよ。その800年作って、今までもお皿作ったり、それからあの食器作ったりしてたんですけど、
その材はまだたくさん
あるんです。それでね、それぜひ使ってほしいと思うんですけど、残念なことでもホームページも作ったんですけれども、なかなかね、その知られてなくて、
はい、
であのそれでいろんなものを作っていただいたら分かるんですけれども、
はい、
あと他にあの能面なんかも作ったんですけどもね、
はいはい、
まあ、そのちゃんとしたセミプロの方に、
は
い、まあ、能面とは実はご存じのヒノキなんですけど、
はい、
あれは上にこう乗りますんでね、あの、ただ別に材なんか関係なくなっちゃうわけですね、そうでしょ、ヒノキだろうが、
はい、
ですけど、とにかくそれで、あの若女だとか、あの なんていうんですか、名前忘れて、あの若い女性の面だとか、それから般若とか、
はい、
いくつか作りました。でもっともっと皆さんに知ってもらって、その本当にいい材ですので、仏像を作ってもびっくりしたのはですね、もう見たらもうとてもその 杉で作ったとは分からないぐらいいい材ができまして、エリコーケー先生もびっくりされてました。だからこれはちょっとお聞きしたら、先生どれぐらい持つんですか。でも800年の杉であれば800年は持つだろうと、
はい、
でいうことで、頼朝杉という杉が阿弥陀如来座像に姿を変えたり、今ニコには姿を変えたり、まあ能面に変えていろんなことで変えてますので、もしこのラジオを聴きの方でね、ぜひそういうので何かを作りたいという方があれば、気遣いくださいまでご連絡ください。
いや、ぜひこれ連絡私もなんかしてみたいです、ね、なんか作りたくなってきましたね。
そうそう、で私はだから気遣いの木の命を大切にしようと、はい、例えば東山で今たくさんの木が景観整備で切られてますけども、はい、そういった木も使っていろんな食器を作ろうとしてます、はい、作りましたもん、
話が尽きないんですけれども、この続きはちょっとまた改めてぜひスタジオで聞かせていただきたいなというふうに思います。時間がやってきました。今日のゲストは気遣いクラブ理事長の高桑進先生でございました。お忙しいところ本当にありがとうございました。
失礼いたしました。
それでは皆さん、次回もどうぞお楽しみに。さようなら。この番組はエネラック大川水辺クラブの協力でお送りをいたしました。